さて、今回はですね、占い師、辰巳さんのブログ、辰巳の辻裏の記事。これをもとに話を進めていきたいと思います。8月7日から火星が天秤座に入るという動きがありまして、
はい、
特に8月9日とか10日頃にできる風のグランドトライン。この星の配置について今日は掘り下げていこうかなと。
ええ、
あなたにとってこの時期のエネルギーがどういう意味を持つのか。まあ、一緒に探っていきましょうか。
そうですね。まず辰巳さんが注目しているポイント、うん、それは火星が天秤座に入ってすぐ、まあ、8月9日10日あたりなんですけど、うん、そこで生まれるエネルギーの、なんていうか緊張関係なんです。
緊張関係ですか。具体的にはどういう。火星ってまあ行動力とかですよね。それが天秤座に入ることで何か変わるんでしょうか。
ええ、まさに辰巳さんの記事によるとですね、個人の純粋な欲、これをやりたいんだみたいな、そういう衝動が、これが火星ですね。
はいはい。
それが社会性とか周りとのバランス、ちゃんと公平にやれてるみたいな、まあ、土星とか天王星との対立関係として現れる視点とちょっとぶつかり合う、そういうふうに読み解かれていますね。
なるほど。
天秤座自体がもともとバランスとか公平さを大事にする星座ですから、うん、そこにこう情熱の火星が入ることで、そのテーマが、うん、際立ってくる感じですね。
自分のパッションと、まあ、周りの目というか、その間でちょっと揺れる感じですかね。これ結構多くの人が経験しそうな葛藤かもしれないですね。
そうかもしれません。でもですね、ここがまた面白いところで、辰巳さんは同時に風のグランドトラインっていう非常にこう調和的な配置もできるんだと指摘してるんです。
ほう、調和的。
ええ、これは風、つまりコミュニケーションとか知性、客観性、そういうのを象徴する星座、双子座、天秤座、水瓶座ですね。その間でできる、まあ、幸運なアスペクトなんですよ。
はい。
これがその対立を乗り越えるための追い風になるんじゃないかと示唆してるんですね。
追い風、それはいいですね。じゃあその対立をどう乗り越えるか、何かヒントみたいなものは？
ねえ、このグランドトラインが示唆するのは、自分は自分、人は人っていう、ある種の割り切りは持ちつつも、もっと広い視野でいろいろなやり方を探っていくこと。
うんうん。
知性とかコミュニケーション能力をうまく使うことで、結果的に多くの人の賛同を得られるかもしれないと。力ずくじゃなくてスマートに状況を動かす、そういう道筋があるよってことですね。
なるほど。直接ぶつかるんじゃなくて、知的なアプローチでこう乗り越えていくイメージですかね。ただ何か注意点もあるという話でしたよね。
あ、そうなんです。この時期水星がですね、獅子座で逆行してるんですよ。
ああ、水星逆行、よく聞きますね。
ええ、水星逆行中って、まあ一般的にはコミュニケーションとか情報伝達にちょっと遅れが出たり、誤解が生じやすかったりすると言われる時期ですね。
コミュニケーションが鍵になる時期なのに、そこがちょっと滞りやすくなるかもしれないと。悩ましいですね。どう考えたらいいんでしょう。
そこをですね、つとみさんは逆行の大人の使い方をしようと提案してるんです。
大人の使い方？
はい。単に混乱する時期だって捉えるんじゃなくて、例えば過去の事例をもう一回よく見直してじっくり交渉を進めるとか。
なるほど。
あるいは何か不公平だなと感じても感情的になるんじゃなくて、じゃあどういう着地点があるかなって探るとか。むしろこの逆行を戦略的に見直したり、もっと深いコミュニケーションを取るチャンスとして生かすことが、この先の追い風に乗るコツだというふうにおっしゃってますね。
へー、面白い視点ですね。逆行も使い方次第でむしろプラスになる可能性があると。他になんか特に意識すると良さそうなタイミングってありますか？
ええ、いくつか。例えば8月8日から10日、これは月が水瓶座を通過するんですけど、このタイミングは風のグランドトラインのエネルギーが強まるので、情報発信とかネットワーク作りにいいかもしれないですね。天秤座の火星のスマートさを生かすチャンスかなと。
ふむふむ。
あと8月12日の夜から14日にかけて、今度は月がお羊座に入るんですね。この時期は情熱を行動に移す勢いがつきやすいタイミングとも読めますね。何かスタートさせるのにはいいかも。
なるほど。タイミングによってもエネルギーの生かし方が変わってくると。
そうなんです。で、最後にですね、辰巳さんが火星が入る天秤座一度のサビアンシンボルっていうのを紹介してるんです。
サビアンシンボル。
ええ、これは各星座の度数一つ一つに与えられた、まあ、象徴的なイメージなんですけど、
はい、
天秤座一度は一人の蝶が細い針で突き刺されているというものなんです。
蝶が針で、なんかちょっとドキッとするようなイメージですね。
そうですよね。美しいものをこう標本みたいに永遠に留めておきたいという行為ですけど、辰巳さんが指摘するのは、そこには美しさのための残酷さというか、
残酷さ、
ええ、あなたのためだよと言いつつ、実は自分の欲望を満たしたいっていう側面がもしかしたら隠れているんじゃないかと。これ最初の自分の情熱と周りとの公平性のテーマにもどこか通じるような深い問いかけですよね。
うわあ、それは考えさせられますね。自分の動機をこう深く見つめ直す必要がありそうですね。いや、今回は火星の天秤座入りと風のグランドトラインについて辰巳さんの分析を一緒に見てきました。
ええ。
個人の衝動と社会的な調和、その間で揺れ動くエネルギーが他の星の動きとも絡み合って、私たちにいろいろな影響を与えうる、なんか複雑だけど非常に興味深い時期と言えそうですね。
そうですね。大事なのはやっぱり対立する力をまず認識しつつも、その風のグランドトラインが示唆する知性とかコミュニケーション、それから水星逆行をうまく使った振り返りとか丁寧な対話、そういう建設的なアプローチを選ぶこと、
うん、
それがこの時期をうまく乗りこなしつつ未来への追い風に変える鍵になるということでしたね。もしもっと詳しく知りたいという方は、辰巳さんのブログ、辰巳の辻占いを直接ご覧になるとより深く理解できるかなと思います。
最後にあなた自身にもちょっと問いかけてみたいなと思います。この針で刺された蝶のイメージ、この期間あなたが美しいなとか、これには価値があるなと感じて止めておきたいものって何でしょうか。そしてそれを止めようとするとき、その動機って本当に純粋にあなたのためなのか、それとも気づかないうちに自分自身の何か欲望みたいなものが隠れていたりしないかなとか、少し立ち止まってご自身の内面を探ってみるのも、もしかしたら面白い発見があるかもしれませんね。